委員会レポート。3月定例会では市長から提出された議案のうち17件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。3月29日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会。問い、ダイバーシティセンターで実施する事業内容は。一般会計予算。ダイバーシティ社会の形成に資するため、国際交流センターと男女共生サロンが統合したダイバーシティセンターが、令和4年4月につながりえ石橋内にオープンするが、本センターにおいて実施する男女共同参画事業および多文化共生事業の具体的な事業内容について問う。また、閉館した石橋プラザで実施していた住民票の写し等の予約取り置きサービスは、つながりえ石橋においても実施するのか。答え。女性相談を拡充するほか、外国人向けの相談等を実施。ダイバーシティセンターにおいて実施予定の男女共同参画事業については、これまで男女共生サロンで実施していた月4回の女性相談を拡充するほか、女性向けセミナーだけでなく、男性向けセミナーも合わせて開催したいと考えている。また、多文化共生事業については、多言語による外国人向けの相談や、ボランティアによる日本語教室、地域の方との交流事業などの実施を考えている。加えて、住民票の写し等の予約取り置きサービスについては、マイナンバーカードの普及によりニーズは減少しているものの、つながりえ石橋に移転する石橋図書館と協議の上、再開したいと考えている。文教病院委員会。問い、旧学校給食センターの解体に向けた今後のスケジュールは。一般会計予算。給食センター管理費に旧学校給食センター解体事業の設計委託料として1100万円を予算計上している。旧学校給食センターの解体に向けた今後のスケジュール並びに解体後の跡地活用策について問う。答え。令和4年度に設計、令和5年度に解体工事を実施。今後のスケジュールについては、令和4年度は7月頃に解体に向けた設計業務の入札を行い、8月から約6ヶ月間の設計業務期間を設け、アスベストの含有の有無を踏まえた解体や跡地整備の計画策定、並びにそれらの費用積算などを行う予定である。令和5年度は4月頃に設計内容を踏まえた工事の入札を行い、その後解体に6ヶ月、跡地整備に4ヶ月の工期を予定しており、隣接する池田小学校や桜幼稚園と協議しながら、行事に支障をきたさないよう工事を行いたいと考えている。また、跡地活用策としては、池田小学校のグラウンドの一部として整備したいと考えており、遊具の移設や防球ネットの設置を予定している。厚生委員会。問い、フレイル予防の啓発方法及び今後の取り組みは。後期高齢者医療事業特別会計予算。本市における後期高齢者医療の医療費のうち、その多くを骨折や心疾患などが占めているため、その予防対策として健康計測会を実施しているとのことである。特に本事業のようなフレイル予防にかかる事業を継続的に進めていくことが、 平均寿命はもとより健康寿命の延伸にもつながるものと考えるが、フレイル予防の啓発方法及び今後の取り組みについて問う。答え、冊子を配布したほか、フレイル予防健康相談を実施予定。フレイル予防の啓発としては、予防で掲げている3つの柱、すなわち食事、運動、社会参加に関心を持っていただけるよう、社会福祉協議会が運営する通いの場に保健師と管理栄養士が出向き、今年度は実人員で高齢者が138人、スタッフを含めると444人の方に啓発活動を実施した。また今年度はフレイル予防に特化した冊子健康長寿読本を2000部作成し、各医療機関やふれあいサロンなどに配布した。さらに新年度にはこれらの取り組みの継続と合わせて、新たに本市直営でフレイル予防健康相談を実施し、より多くの市民に向けてフレイル予防を啓発していく予定であり、できるだけ地区福祉委員に負担をかけることなく、気軽に相談できる場を設けていきたいと考えている。問い、敬老の里プロジェクトの今後の対応は。一般会計予算。本予算には昨年度まで計上されていた敬老の里プロジェクトにかかる予算が計上されていない。本プロジェクトは計画通りに進展していないとのことだが、本プロジェクトの現状及び今後の対応について問う。答え、敬老会館の耐震化や長寿命化も含め検討。本プロジェクトについては平成31年3月に策定した基本構想において、敬老会館の南側の土地を購入し、敬老会館の建て替えや山端学園の移転等を予定していた。しかし、策定から時間が経過する中で、当該土地の所有者が本市に土地を売却せずに自ら活用する方針へと変更されたため、本プロジェクトの再検討が必要となっている。また、現在の敬老会館が建っている土地は、第一種低層住居専用地域であるために、同じ場所で建て替える場合には、現在の半分以下となる延べ床面積600平方メートル以下でしか建物を建築できず、現在と同規模での建て替えができなくなった。敬老会館は老朽化が進んでおり、早急な対応が必要であるために、今後は施設の耐震化や長寿命化も含めて検討していく。土木消防委員会。問い、女性消防団員の職務について。消防団員の定員、任免、給与、含む等に関する条例の一部改正。本条例改正は、全国的に消防団員が減少している中、団員の確保に向けて報酬の引き上げなど、国からの処遇改善の要請に基づき行うものである。今回は特に、女性の消防団員の人員確保を目的として定員を拡大するとのことだが、女性消防団員の職務及び配属先について問う。答え、応急処置の指導や自主防災組織と連携した活動などを想定。女性消防団員の職務については、応急手当の指導や自主防災組織と連携した活動などを担ってもらうことを想定している。また、配属先については、将来的には各分団への配属も考えているが、女性用トイレなど施設整備が必要となるため、まずは消防団本部へ配属し、女性消防団員の意見を聞きながら柔軟に対応していきたいと考えている。